全地よ、主に向かって喜びの叫びを上げよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。共に賛美しましょう。賛美歌361番です。ご着席ください。聖書を拝読します。今朝与えられた聖書の箇所は旧約聖書イザヤ書60章19節から22節、旧約聖書の1161ページです。拝読します。太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの太陽は再び沈むことなく、あなたの月は欠けることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。あなたの民は皆主に従う者となり、常しえに地を継ぎ、私の植えた綿に、私の手の技として輝きに包まれる。最も小さい者も先人となり、最も弱い者も強大な国となる。主なる私は時が来れば速やかに行う。もう一箇所拝読します。新約聖書フィリピの信徒への手紙12章12節から18節、新約聖書の363ページです。拝読します。だから私の愛する人たち、 いつも従順だったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば、咎められることのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で、火の打ちどころのない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は、自分が走ったことが無駄でなく、ロークしたことも無駄でなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう。さらに信仰に基づいて、あなたが生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の父が血が注がれるとしても、私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。共に賛美しましょう。賛美歌351番です。 その時が来ればと題して立花牧師によるメッセージです。
主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。主なる私は時が来たれば速やかに行う。神様、その時が来るのは一体いつなのでしょう。その時が来るまでの間、一体どれだけの涙が流され、どれだけの血が流されなければならないのでしょうか。いつまで私たちは神ならぬ者の支配に甘んじ耐えなければならないのでしょうか。紛争の地、戦乱の地で、原発事故いまだ収束ならない地で、貧困、差別、抑圧の現実の中で、今まさに埋めかれているうめきに、嘆きの歌に、私の胸は張り裂けそうになります。先週金曜日6月23日は、先ほどの祈りでもありましたように、沖縄慰霊の日でした。沖縄における日本軍の組織的戦闘が終結した日として始まった慰霊の日は、戦争犠牲者を悼み、残された者たちの苦しみ悲しみに寄り添い、二度と戦争を繰り返してはならないとの誓いを新たにする日です。今年の慰霊の日でも高校生の詩が朗読されました。彼女のおじいおばあがまだ自分よりも小さい子供だった頃、沖縄を鉄の暴風が襲ったことを自分の日常に重ね合わせながら、つまりは三世代後になってなお、戦争は二度と繰り返してはならないとの誓いを強く念じなければならない現実が今ここにあるという訴えとして、私はあの詩を受け止め聞きましたけれど、そんな声が聞き届けられる時も一体いつ訪れるのでありましょうか。沖縄戦における沖縄県民の死者、沖縄県民だけですよ、死者は4人に1人だったと言われています。4人家族のうち1人が死んだ、まあ、統計上は。想像してください。うちもそうです。あなたのうちもそうですか。隣もそうですか。近所もそうですか。この町全部が、隣の町も、そうやって県内全域の家族が全員、家族のうち1人が死んだという悲しみを経験した。そう想像してみてください。しかも実は死者数はいまだにはっきりしません。国は正式な集計をしていません。できないんです。すぐに占領されたからできなかった、これが理由です。そう、沖縄戦は72年前の6月23日で終わりはしませんでした。散発的な戦闘はそこかしこで、その後も具体的には起きましたし、集団自決を強いることもその後も実は起き続けました。それこそ8月15日以後、9月に入るまで、日本の敗戦を知らされずにいた人々が犠牲となり続けました。そのことは今もなお続いています。沖縄戦直後からのアメリカ軍による占領は今に至るまでずっと続いているからです。おじいおばあの家だったところ、畑だったところに基地が立ち続けています。おじいおばあ先祖の遺骨遺品の上に基地が立ち続けています。きちんとした遺品遺骨収集さえなされず、それもこれも個人的な活動に任され続けてきました。もう年齢的に厳しいことということで、遺骨収集一人でされていた方がこの間引退宣言をされて、でそのことを受け継いでいこうという学生たちが現れた、東京から行った方が中心だったかな。そんなこともニュースになっていました、まあ、沖縄では。基地があるから そうなんです。これらのことをもし自分の家族のことだったら、ちょっと想像すればゾッとするはずです。しかし国は一貫して72年間国益のために沖縄に米軍基地は必須との言い分を持って、沖縄の声に対する答えとし続けてきました。それは実質的には沖縄の声を圧殺し続けていることに他なりません。72年前、本土を守るために沖縄を捨て石にした時と同じようにであります。聖書に聞きましょう。もう一箇所、共に与えられた聖書日課で与えられましたフィリピの信徒への手紙は次のように語ります。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝き、命の言葉を保つでしょう。不平や理屈を言うな、この言葉だけを抜き出したとき、例えば現状にどれだけ問題があろうとも、そのことへの文句を言ったってどうにもならないのだ。だから不平や理屈をぐちぐち言うな、甘んじてそれを受け入れなさい、というふうに聞こえなくもありません。そして実際そうした聖書箇所、このような聖書箇所はそのように読まれてきた節がございます。今でもそうでしょうか。教会の使命は福音を述べ伝えることです。だから社会問題は教会が取り組むべきことではないのですという主張があります。俗世間への不平や理屈は言うべきではない、そのような文脈でおそらくこの歌詞は読まれるわけです。しかしながら歴史をひも解けば、そのような聖書の受け止めがどのように用いられてきたか、むしろ反省的に受け止めなければならないことがいくつも出てくることを私たちは知っているはずです。すなわち強い立場にある者が弱い立場にある者の声を押さえつけ封じ込めるための手段として聖書の言葉が用いられてきたことがある。教会が世の権力そのものだった時代がありました。その支配の下で人々は貧しさにあえいでいました。そこにたまったうめきや怒りがやがて煮えたぎったマグマのように噴出した、いわゆる宗教改革と呼ばれているものの契機の一つになったものに、農民たちの反乱、農民戦争がございます。そう、ルターだけが理由ではありません。まあ、余談ですが、ルターの話で言えば、ルターは農民戦争を起こした人たちのことをケチョンケチョンにけなしてますよね。自分が守ってもらった諸侯の、ね、支配していたところでも起きましたから、まあ、ともあれルターだけが理由じゃないわけです。結果農民戦争は押さえつけられて終わるようなことになってしまうわけですけれども、でも諸侯や教会権力に抵抗する農民たちの反乱というものは、不平や理屈を言わず、ただただ教会に仕えなさい、そうすれば天国に行けますという教えを根本的に問い直し、神の言葉を聖書を独占していた教会から人々の手に取り戻していく、そんな出来事の一つでありました。その後もしかしながら同じようなことは続きます。その典型がヨーロッパ諸国による世界中での植民地支配の中での出来事です。土地を奪われ奴隷として働かされていた人々に教会は言いました。今不平不満を言わずに真面目に働けばきっと天国に行ける。まあ、アメリカでの奴隷制度で、そしてそれが反対運動、公民権運動の中で覆されていた歴史にも同じようなことがございました。そうやって人々の声を押し潰す役割を、確かにこのような聖書箇所の抜き出し、すなわちその言葉が語られたそもそもの背景、事情を全く無視した抜き出しは担ってまいりました。 で、その反省に立って読みたいのです、聖書。で、その上でフィリピの信徒の手紙に聞いてみたいと思うのです。で、この手紙、読んでみますと、どうやら書き手のパウロは軟禁状態にあるらしいということが伺えます。そう、彼が行っていたキリスト教宣教、伝道活動そのものを咎められ、拘束されているんです。そして、そのことを聞きつけたフィリピの教会が、パウロを支援すべく、物資とともに、エパフロディトという信徒をパウロのもとに派遣した。ところが、そのパウロを支えるために送り込んだエパフロディトが、パウロのところで病気で倒れて、パウロの看病を受ける羽目になる。点で役立たずだった、かえって迷惑をかけた、まあ、これは日本人的な感覚かもしれないですね、そう思ってなかったかもしれませんが、ともあれ、まあ、少なからずフィリピンの教会は申し訳ないと思っていたんじゃないかなと想像するわけです。何よりエパフロディト自身は相当へこんでいたに違いありません。で、そこでパウロは、いやいや、ありがたかったんだ、嬉しかったんだよ、本当だよ。何よりフィリピのみんなが福音を信じて福音に従って日々歩んでいることを知ることができて私はとっても嬉しいんだ、なんてことをですね、言いたくて書いた手紙、まあ、具体的にはエパフロディトを、まあ、フィリピに戻すにあたってね、どうか彼を責めないでくれっていうようなことも入ってる、とにかく嬉しかったんだよと、ありがたかったよ、迷惑なんかじゃないんだよっていうことを一生懸命言おうとしている、それがこの手紙のベースになっています。ですからパウロが言いたいのは、フィリピの教会の人々に対して言えば、一つには、確かにある一つには、半ばのエパフロディトにかえってパウロ先生に迷惑かけやがってみたいな文句は言わないでねっていうことであります。そして当然パウロが拘束され伝道活動に著しい制約を受けていることに対しての戸惑いや当局に対する怒りというものもフィリピの教会の人たちは抱いていたからこそ大変だと支援したに違いないんですけれども、それに対してもパウロは、私は今の状況でもキリストを述べ伝えることができると思ってるよ、その喜びがあるよって言ってるんです。言うなって言われたから黙ってるって言ってるわけじゃないです。この状況でも私にはちゃんとできることがある、ちゃんとそれをしている、そこに喜びがある、そうやって答えている。で、もちろんパウロ自身もどかしさや怒りがあったはずなんです。キリストの再臨、世の終わりはもうすぐそこまで来ている、だから無理して結婚なんかしない方がいいよぐらいに言っていたのがパウロですね。なんですから急いで全世界にこの福音を伝えなきゃいけないんだと考えていたのに、一歩でもとどまんなきゃいけないのはもう我慢ができないほどにイライラしていたんじゃないかなと思います。例えば後にエルサレムで拘束された際には、父として進まぬ裁判に彼は業を煮やし、ローマの市民権を持って皇帝の裁判に、つまりローマでの直接裁判に打って出るということをしました。まあ、結果としてそれが失敗に終わってしまうのが彼の誤算ではありましたが、まあ、この時だってですから同じようにイライラしていたと思うんです。でもだからこそパウロのことを心配し、支援物資を送るだけでなく、支援者まで派遣してくれたフィリピの人々の気概が、まあ、その信仰が嬉しくて仕方がなかった。フィリピの信徒への手紙は、喜びの手紙と言われるぐらい、パウロが喜んでいる。喜ぼうと繰り返し語っている手紙なんですが、その喜びの理由は何よりも、フィリピの教会がその信仰ゆえに、自分たちも、また当局に目をつけられる危険をいとわずにパウロを何とか支えようとしてくれた、そのことにあるだろうと思います。そうです。ですから不平や理屈を言うなとは我慢しなさいということなどではありません。やるべきことを我慢しなさいなんていうことじゃありません。現代の問題にとらわれず達観し、ただただ神様を仰ぎましょうなんていうことでもありません。あくまで極めて具体的な現実状況の中での進めです。すなわち、繰り返しますが、パウロは軟禁状態。フィリピの教会はそれを心配したからこその具体的な支援を行った。ところが、その危険を顧みずに行った支援が、どうも思うようにはいかなかったという状況がある。 あるいは手紙後半を見ますと、フィリピの教会内でちょっとした対立がいざこざもあったようやに書いてあるんですが、それらがそうした信仰と現実、そこには政治も絡んでますよね。パウロが軟禁状態になっているのは政治が絡んでいるからです。その中で、だからこそ不平も理屈も言いたくなるような状況の中で、何をするにしても、具体的な行動を起こすにしても、信仰を軸としていこう、信仰を軸として祈り決断し行動していこう、そう言ってる。支援者と支援物資を送ってくれたこと、その姿勢にこそパウロは大いに励まされ勇気づけられ、ありがとう、そうだよね、そうやっていくことが大事だよね今と確認し合っているわけであります。ところで、私たちの教会が属する日本キリスト教団の関東教区では、5月末に開催された総会において、共謀罪制定に反対する声明を教区として出すことが提案され決議されました。何より、かつて戦争に協力してしまったこと、教団として、その中で主の体の一部である教会、旧ホーリネスに属していた旧6部9部、まあ、部生というのの教会を切り捨てた、そのことの反省に立っての決断でありました。しかしながら反対意見もありました。要約すれば、それは教会がすべきことではない。もし今でその中でですよ、ある方がこういう発言もまでされました。もし今後本当に危惧することのような状況になって、不当に虐げられる、迫害されるようなことがあったとしても、私はそれを甘んじて受け入れます、だから反対です。不平や理屈を言わないというのはそういうことなのでしょうか。私たちの信仰とは、これほどまでに現実世界とそこに生きている私たちの日常、その中で流される特にうめきや嘆きや血とは別次元のものなのでしょうか。だとすれば、イエスが流された涙、あの十字架で流された血は、一体私たちにとってどんな、何の意味があるのでしょうか。最初に紹介した沖縄慰霊の日に朗読された高校生の詩、全文を紹介する時間はございませんけれども、全文はプリントアウトしたものをロビーに置いてありますので、ぜひお聞きになってない方はお読みいただければと思いますが、最後の部分にこう書いてあります。こういう詩でした。最後の部分。誓おう、私たちはこの澄んだ空を二度と黒く染めたりはしない。誓おう、私たちはこの美しい大地を二度と切り裂きはしない。ここに誓おう、私たちは、この国は、この世界は、きっと愛しい人を守り抜くことができる。この地から、私たちは平和の使者になることができる。6月23日、銀の干渉が清らかに揺れる今日、おばあたちが見守る空の下、私たちは誓う。私たちは今日を生かされている。埋めかずにはいられない現実にどっぷり浸かっているからこそ、それに丸々取り込まれてしまっているような状況だからこそ、ぶれることなく信仰によって立ち、胸を張って堂々と生きていこう。それが今日の聖書の語っていることだと私は思うのですけれど、そんな生き方を実にこの沖縄の高校生の死から教えられる思いがいたしました。まっすぐ前を見た瞳が誓うこの言葉、パウロが一緒に喜ぼうと促すと同じように、私たちに、この国に、この世界に向けて発信された言葉です。不平や理屈、文句を言って相手を責めることはせず、きっとできる、私たちなら、この国なら、この世界ならきっとできる、そんな信頼の呼びかけでした。正直言えば、 まあ、私以上にそうだった人が あの場にもいたと思いますけれども、私は思わず目が泳ぎおろおろしそうになりました。そのぐらいまっすぐ見つめられているように感じました。でも絶対その目からそらしちゃいけない。今度はその声にこちらが応答していかなきゃいけないんだ、思わされました。喜ぼう。パウロの促しも同じです。ひどい現実の中でも胸を張って堂々と信仰によって立って生きることができるんだ。パウロにとってそれはフィリピンの教会が身をもって示してくれたことなんだろうと思うんです。それが嬉しい、ありがとう、そうだね、これからもそうやって生きていこう。横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって、星のように輝き命の言葉をしっかり保つでしょう。私たちもかくありたいと願います。この促しに聞き、今という時代のただ中で堂々と命の言葉を保ち続ける足跡を仲間と共に、キリストと共に刻み続けてまいりましょう。これで本日のメッセージを終わりにします。お祈りいたします。神様、あなたの平和が来ますように。平和ならない世にあって、しかしあなたの呼びかけに応え、先駆けて主の平和の実を結ぶことができますように。主よ、私たちを勇気づけてください。この祈り、すでに世に来られ私たちと共に歩んでくださる救い主イエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。
共に賛美しましょう。賛美歌55番です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。